皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月12日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はテロ戦争は終盤へであります。911テロから5年が経過いたしまして、本当に時代は大きく変わったと思います。同時に昨年のちょうど今頃は、小泉政権が、与党として、衆議院議員選挙で勝ちまして、衆議院の議席の3分の2を握るということでございました。911テロの後も、それからこの選挙の後も、ブッシュ小泉、両氏がですね、ものすごい勢いでマスコミを使って世論を扇動してですね、人々を恐怖政治へと駆り立てていったわけでありますが、テロ戦争の場合は5年、小泉政治の場合はあれから1年経ちまして、すっかりメッキが励ましてですね、人々の関心もすごく薄らいでいって、同時にですね、怒りが渦巻き始めているというのが今の状況だと思います。日本の話はちょっと後にしておきまして、アメリカのことでございますけども、先週、アメリカのブッシュ大統領が演説いたしまして、全世界に置いてあります秘密刑務所、CIA の公金施設ですが、これの存在を公式に認めまして、で同時にそれを廃止し、残っている、そこに収容されております捕虜はですね、キューバのグアンタナモ基地に連れてきて、でジュネーブ条約を遵守するということを言ってきたわけであります。これは私は非常に画期的なことだったというふうに思います。何にいたしましても、この今回のテロ戦争というのは、言ってみればネオコンの連中がですね、人権とか国家主権とか法律とか憲法とかそんなものを全く無視してやりたいように世界を支配する、そのための準備として行われた戦争だったわけでありますから、そういうデタラメをですね、本当に許すようになりましては世界も未来が全くないわけで、みんなその北朝鮮みたいな状態になっちゃうわけでありますけども、世界はそんな風にはならなかったわけですね。結局のところ、ネオコン一派はですね、とっくの昔に政権の中枢部から追い払われておりまして、ライス国務長官、この人の政策はどちらかといえば、現実的な政策なんですけども、そちらにですね、もうアメリカも軸足を移しておりまして、ついにチェイニーもですね、観念したんでしょうか、この秘密の刑務所を諦めなきゃならないということになったわけであります。アメリカでは秘密の盗聴というのをやっておりましてですね、しかしこれもですね、連邦裁判所の一つでですね、憲法違反の判決が出たわけであります。ブッシュもこれに関しましては法律作ってですね、なんとかこれ遂行できるとか言っておりますけども、もう流れは決まってますね。ですからこのアメリカのテロ戦争ですね、イラクでも負けて、アフガニスタンでも負けて、そしてこの秘密刑務所も中止すると自ら発表することになったわけでありますから、相当追い詰められてきた。テロ戦争はいよいよこの終盤という形になってくるんだろうと思います。言うまでもなく、これはイスラム側の勝ち、イスラム側というよりも大陸側の勝ちですね。今回の戦争はキリスト教徒とイスラム教徒の戦いだと、そんな風に単純に見るとこれは大きく間違います。この戦争はですね、海の民族対陸の民族の、ものすごく大きな戦いでありまして、イギリス、アメリカ、日本という海洋民族とロシア、中国、ヨーロッパ、それからイスラムというですね、陸の民族との、第三次世界大戦なんですね。それが結局ですね、アメリカではテロ戦争というような名前でこれをやってきたわけでありますけども、事実上アメリカの敗北という形で終盤戦に入ってきましたので、こうなると崩れるのは早いですから、アメリカがどんな形にこれからなっていくのかということですね。それからもう一つ、イギリスでもですね、ちょうど同じ頃、ブレア首相が、1年後に辞任すると、ついに期限を切って辞任するということを発表いたしました。これも私はもう、アメリカの状況以上にですね、イギリスはテロ戦争に負けたんだということをはっきり言った、ということだと思います。私もよく覚えておりますけども、911テロの後、アフガニスタンを攻めてイラクを攻めるんだというその話の時ですね、イギリスの国会でブレア氏がですね、何ですか、45分以内にイラクが核ミサイルを飛ばすんだということを力説してたのはよく覚えております。全部嘘だったんですよね。しかもそれはどうやらブレアは嘘であることを知ってたようなんで、 まあ、ここまでですね、デタラメをやるかなという感じなんですが、まあ、よく今まで持ちましたね。ということはもうブレイヤーの後を引き受ける人がいなかったというわけで、ブレイヤーが辞めるということですから、もうテロ戦争はイギリスでは終わりと、まあ、惨めな敗北で終結を迎えたということなんだろうと思います。そうするとあとは日本でありますから、まあ、日本も時間の問題で、まあ、小泉も、もう去年の10月の時点でアメリカから見放されているわけでありますから、そしてまた安倍の方は安倍の方でアメリカエンタープライズとか、まあ、極右の連中動かして、まあ、やってるんですけども、まあ、アメリカの元がずっこけりゃもう日本だってですね、ソ連がずっこけた後の東ドイツと同じでありますから、まあ、ほとんどもう先はないんで、まあ、この5年に及びますものすごいこの大騒ぎですね、やっとこの終結の時期に向かって、先が見え始めたということですね。でもちろんその、まあ、残っておりますのは非常に大きな荒廃と、荒れて、廃れた状態ということになっているわけでありますが、まあ、それでもですね、このデタラメの横の連中がやりたい放題やってもう二度と出てこれないようにですね、まあ、敗北を期したということは、まあ、人類の未来にとってですね、非常に明るいことのような感じが私はするわけであります。まあ、事前にいたしましても、この最後のこの終盤というところはですね、まあ、それでもやっぱり危ないところなんですね。イランなんかはですね、やっぱり非常に交渉が巧みですね、ウラン濃縮を2ヶ月、まあ、なんて言いますかね、凍結するようなことを、まあ、ちょっと言ってですね、交渉しないかとか、まあ、アメリカに言ってんですね。で、アメリカの方は、イランのあれ3番目にでかい銀行ですかね、預金封鎖をすると、まあ、いうようなことを言っておりますが、まあ、イランにしてみれば、まあ、別にアメリカに預金封鎖されても別にユーロを使ってヨーロッパと取引すればいいと思ってるでしょうから、もうほとんど関係ないんじゃないかと思って、ですから問題はやっぱりその日本をですね、アメリカがその引っ張っていこうと、日本との同盟関係を世界に誇示しようっていうんで、日本にそのイラン制裁が迫るんだろうと思うんですね。で、安倍はご承知の通りも、まあ、親米政権と言いますか、アメリカの州知事みたいな男でありますから、はいはい分かりましたってやっちゃうと、日本にイランから油入ってこなくなりますので、まあ、みんな反対するでしょうから、まあ、安倍も困っちゃうでしょうね。アメリカの国益を優先するか、日本の国益を優先するか、まあ、非常に考える、時に、まあ、安倍なんかも来てんじゃないかなと、まあ、そんな風にこう思いますけどもね。一方、そのイスラエルもそうなんですね。本当にイスラエルの力っていうのはアメリカに対してものすごいものはこれまであったわけであります。ですからこのアメリカのですね、メディアにしろ国会議員にしろ、アメリカの国益よりもそのイスラエルの国益を考えて行動するということがこの40年ぐらいずっと続いていたわけでありますね。しかしそれがまあその実態が、まあ今回、まあ論文なんか出てきてそれ暴露されてですね、それからこの間のイスラエル戦争で、イスラエルの負けたこの戦争でそれが露見したわけでありますから、もうそういう神通力は通じません。で、そうなるとどうするかですよね。イスラエルにしろアメリカにしろもうここまで追い詰められているわけですから、まあ、こういう時のために核兵器があるっていうのはその通りなんで、ですからまあ核戦争引き続き、リスク非常に大きいですね。まあもちろんその表面的にはですね、まあそういうことせずに、まあずっとですね、粘って交渉ということで、まあアメリカの政府は動いてはいくんでしょうが、まあ、どこまで強硬派を抑えきれるんだろうかなという感じが私は増しております。イスラエルもそれは全く同じでありまして、まあ、核戦争になればイスラエル自滅することでわけですから、まあ、その分かっている人は何とか止めようと思うんですが、まあ、その強硬派をどこまで抑えられるかが勝負だなと、まあ、そんなふうに思っております。そしてアルカイダはですね、次の標的のことをアラビア半島、湾岸諸国に今当てております。まあ、そういうことはビデオその他で言っておりまして、もともとですね、アサマ・ビンラデンが、アフガニスタンで戦争を始めるときの開戦演説の中でも、アラビア半島に新しい風が吹いてくるだろうとはっきり言ってましたから、まあ、イラクとイラン、イスラエルが大体片付いたところでですね、今度は、湾岸の、親米諸国、親米イスラム諸国をですね、まあ、原理主義でひっくり返そうということになるんじゃないかなと思うんですね。要するに、まあ、アルカイダの戦いっていうのもですね、イスラムの土地はイスラムの聖なる場所なんだから、まあ、そこに教徒がですね、まあ、やってきて、そのデタラメ放題するのはけしからんと言ってるわけでありますんで、まあ、ですからアメリカ、イギリスが撤退するって言えばそれで全部収まるんですけども、まあ、撤退するにもあまりにも多くの利権と人脈があるわけなんで、そう簡単に引けない。で、もたもたしてる間にこのイランが攻めかけてくると、まあ、そういうわけですね。なんか本当にこの南アフリカ、でも、まあそうなんですけども、やっぱりなんか、この、今までの積もり積もった恨みですよね。この恨みがですね、まあ一気にこの爆発してるような感じがします。で、本当に最後になるとですね、 南ベトナムからの撤退のようにですね、最後は全部置いて帰ってこなきゃなんなくなるんですけども、まあそういうことがこの半年1年ぐらいの間になんか起こるんじゃないでしょうかね。なんか勢いがついてきましたね。アメリカ、イスラエルのもう敗北、イギリスの敗北、なんかもうそれ誰の目にも明らかで、そうするとこうイスラム側っていうのは世界の人口の6人に1人ですから、誰か1人が対象でやってるわけでもなくてですね、一斉にこの放棄して、まあ、あの時代を変えようと、まあ、し始めてる感じがしますね。まあ、すごいなと見てて思います。で、安倍政権でありますけども、まあ、なんか茶番劇のような総裁選をやって、別に総裁選なんですから国民の前に出てこなくてもいいんじゃないかと思うんですけども、まあ、流行ってなんかですね、国民の支持率を上げようと、まあ、必死にもがいてるわけですよね。しかし、まあ、とぼけた総裁選ですから誰もなんか関心を持っているようにもありません。で、結局その選挙にやっぱり弱いでしょうね、安倍じゃ。そうすると、まあ、小沢氏は強いんでですね、まあ、選挙に勝てない、安倍じゃ勝てないっていうあたりもあるし、それからやっぱり経済の不況ということもあってですね、まあ、安倍は短命政権じゃないかなと思いますね。まあ、そうすると次が問題なんですよね。小沢氏は頑張るんでしょうが、まあ、しかし都市部がやっぱり取れないですよね、票が。都市部の票が取れないと政権交代まではなかなか難しくてですね、ですから民主党もやっぱりよくそのこれから考えていただいて、都市の人たちがですね、これならと思うようなですね、全く斬新なものの考え方を提示してもらうしかないと思いますよ。まあ私はそれがある種のロハスグレートコラボレーションじゃないかなと思ってるんですけども、まあその今の政治家なんかもですね、結局のところは自分の票のためなら右でも左でもどんな政策でもいいわけですよね。別に政策があっての政治家じゃなくて、政治家との地位を守るために使える政策ならどんな政策でも乗りましょうってのは今の与党の人たちですから、逆に言えばその風が吹いたらどこでもなびくんですよね。ですから誰かリーダーが出てきて政治を動かそうとしてもなんか動かないんですけども、政治に風を送るとですね、政治家たちは票が欲しいからどっちでも向くんですよね。それが今の日本の政治なんで、ですから政治を云々するよりも外側から風を吹かした方が日本は変わると思いますね。なんかそんな感じで今年から来年にかけてはですね、まあ、みんなで風を作って政治にその風を送ってですね、ちょうど選挙ありますから動かしていくと日本はゴロッと変わるんじゃないかなと思うんですね。まあ、面白いですよね。この票が欲しい人たちが集まってる団体ですから、ここに来れば票が来ると思えばどんなことでもイエスって言うんですよね、あの国会議員というのは。まあ、本当にお粗末な連中なんですが、まあ、なんとかとハサミを使いようって言葉もありますんでですね、まあ、これはそういう時かなと、まあ、そんな感じもしております。で、やっぱりその日本はもっと大きなところで考えなきゃいけないのはですね、本当にそのアメリカがいよいよ負けたわけですから、もうほとんど負けてるわけですから、次の外交をどうするかですよね。これはですね、もう本当にすごい急がなきゃなんない話で、ロシアはロシアで非常に元気が良くてですね、アジアに資源外交を進めてますね。ですからこれでイランが油止めれば、ロシアがさ、油売るけどどうすんのと。で、北方領土のことでもいろいろなんか提案してきてますわね。で、まあ、ですから日本もですね、その本当の意味での交渉を始めないといかんのです。それから東南アジア、中国との関係もそうですよ。まあ、中国はどうせほっときゃ、まあ、経済がひっくり返って共産党政権ひっくり返りますから、まあ、ここはあんま手出してないでですね、じっと守って見てるのがいいんじゃない、見守って待ってるのがいいんじゃないかと思うんですが、まあ、東南アジアとの関係、南アジアとの関係はそうはいきませんので、まあ、積極的に何かちょっと行動していく必要がありますね。まあ、そうなってくるとですね、あんまりこの今みたいな、バカみたいなこの政治のショーをやってる時間はないわけで、まあ今年か来年が一つやっぱり政治は転機でしょうね。まあ経済ももうこのままやったらもう本当に大恐慌で、IMF もなんかレポート書いてますよね。これから世界恐慌じゃないのっていうのはレポート書いて先週なんか発表してましたね。まあそういうわけですから、まあちょっと本当に、みんな入れ替えてね、ちょっと考えなきゃいかん時に来てるなと。まあそんな感じがしております。まあ、なかなかこれから時代は忙しくなりそうですね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、テロ戦争は終盤へということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。